皆さん、それでは聖書のメッセージを始めたいと思います。祈ってメッセージを始めましょう。イエス様、どうぞ今日のこのイースターの日、あなたが私たちを御言葉によって養ってください。イエス様の御名によって祈ります。アーメン。今日はね、イースターだね。でもまあみんないつもずっと長い間テレビ見て、ネット見て、コロナでいつ収まるのかなって思ってると思います。僕も同じように思ってます。で、僕がはっきり言えることは、本当にもう少し待ってね。もう少し待ったら神様が回復をもたらしてくれます。このもう少し待ってね、いうの難しいな。やっぱりこれ子供の時から子供たちに教えてきたら、和樹とみのりに教えてきたんだけれども、何度も何度も教えてもなかなか分かりませんでした。でも実を言うとね、子供よりも大人の方がこのちょっと待ってね、もう少しだからねっていうのを学ぶのは難しいです。子供たちにこういうふうに彼らが小さい時に教えました。ちょっと待ってねっていうことは、もうすぐよっていうことよ。でも、和樹もみのりちゃんもそれが待てずに、3秒経ったら、もうちょっと待ったよ。ちょっとってどれくらい言うて、聞きに来たわけです。でも最後には彼らは、ママのスカートを持って、そのもうすぐの時が来るまでぐっと我慢することを覚えました。皆さんにお伝えしたいことがあります。神様は必ず、このコロナの状態から、回復を用意しておられます。確かに、コロナは怖いし、実際に人を殺す力があるかもしれない。だけれどもね、皆さんに覚えておいてほしいことがあります。私たちの神様であるイエス様は、それよりも大きな力を持っておられるということです。死を打ち破る力がある。それが私たちの神であるイエス様です。どうぞ今日、イエス様が復活されたこの日、それを覚えておいてください。今日はイエス様の復活記念日のイースターです。あなたが、そのイエス様が、復活されて今日も生きておられるって信じてるかどうか、そしてそういうふうに感じれてるかどうかに関わらず、はっきりした事実が、現実があるのです。それはね、イエス様は蘇られて、そして今も生きておられ、あなたを愛し、そして導き力を与えておられるということです。そしてそれ以上に、あなたの人生に計画を持っておられるんですよ。だから、みのりやかずきに言ったように、僕は皆さんにもお伝えしたいと思います。ちょっと待ってねっていうことは、もうすぐよっていうことよ。あなたは今、戦いの中にいるかもしれません。コロナみたいなもんもあるしね。で、実際にその戦いが何であったとしても、それが離婚であっても、病気であっても、自分の悪い癖との戦いであったとしても、あなたが持っている自分に対する自信のなさに対する戦いだったとしても、イエス様は必ずあなたの人生に現れてくださいます。あなたが本当にこれからどうしたらいいかわからないという、まさにその時にあなたの人生に現れる、その用意が、計画がイエス様にはあるのです。でもね、皆さんこう思ってるかもしれません。いや、海先生な。ちょっと待ってねっていうことは、それはもうすぐよ、いう意味かって、わかるげ、わかるけど、でもそのちょっと待ってねの、ちょっと待って、いつそれは。皆さん、覚えておいてほしいのは、私たちの欲しい時に欲しい形でイエス様は現れ、私たちを導き、救ってくださるとは限らないんです。時々、私たちはこう感じる。神様、私のことはどうでもいいと思うんですか？私は置いてきぼりですか？あなたが私を助けてくれてるって、なんか感じないし、それ感じたいのに、それを感じれない。あなたが神だと感じれないんです。あなたがそばにいると感じれないんです。でもそんな時にこそ、神様はあなたのために、本当に打開を用意しているのです。新しい将来を用意しているのです。あなたのための復活を用意しておられるのです。あなたのための回復を用意しておられるのです。今もしかしたら皆さん思ってるかもしれない。神はどこにおられるのかって。で、そういうふうに感じてるかもしれない。感じていたとしても、今はあなたの信仰を捨てる時ではありません。いや、全く逆。今、イエス様が現れ、そしてこの閉塞感の中で、人生が行き詰まっている自分の人生の中で、イエス様が現れ、打開を示してくれる、そしてそこから導き出してくれると信じる、まさにその時なんじゃないかなと思うんです。今日、イエス様が 復活したまさにその日のエピソードから今日そのことを学びたいと思います。ヨハネによる福音書の20章をどうぞ開けてください。今日読むエピソードはイエス様が十字架につけられた3日目の朝、日曜日の朝によみがえられて、そのよみがえられた日の夕方の出来事です。その日の夕方、イエス様がよみがえられたことがほとんどよく分かっていなかった弟子たちは秘密のアジトに恐れながら集まっていました。イエス様が殺されて、いつ何時自分たちも警察に逮捕されるか分からない、その恐れを持ってアジトに隠れていたのです。イエス様を見たという人がちらほらいたかもしれないけれども、彼らは恐れていました。読んでみましょう。こんなことがあったんです。その日、すなわち週の初めの夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。あなたがどんな人生を歩んでいるとしてもイエス様が生きておられるのです。そしてあなたの人生に、その日イースターの日にイエス様が弟子たちのところに現れられたように、あなたの人生に現れ、そして彼らに平安を宣言したように、あなたの人生にも平安を宣言してくださるのです。私たちがね、神様平安がありますように、私の人生を平安にしてくださいという時は、それはただのお願いです。そうだったらええなあというお願いなんです。でもイエス様が私たちに対して平安があるようにという時、もうそれはただのお願いでも、そうやったらええなあと思うだけでもなく、それはもうすでに神のプランなのです。この人生の中で平安をイエス様がもたらしてくれます。今じゃないかもしれんよ。思った形とちゃうかもしれんよ。タイミングはもうちょっと後かもしれんよ。でもちょっと待ってね。イエス様には死を打ち破る力があって、あなたに平安と繁栄と喜びと力を与える計画を持っておられるのです。それがイースターの日に私たちが思い出すべき復活のメッセージなのです。でもね、実際そうは言われても、でもそういうふうに感じない時があるやんか。その信仰に乗り遅れることもあるやんか。実はそういう弟子がいたんです。トマスという弟子がそれでした。彼はイエス様が日曜日の夕方弟子たちのところに現れた時にそこにいなかったんです。残念。ちょっと読んでみましょう。24節、12弟子の一人でデドモと呼ばれていたトマスはイエスが来られたとき、彼らと一緒にいなかった。タイミング悪いな。彼らと一緒にいなかった。なんでおれへんかったよね。彼らと一緒にいなかった。それで他の弟子たちが彼に、私たちは主を見たよトマスと言ったけれども、しかしトマスは彼らにこう言ったのです。私はその手に釘の跡を見て、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じへんからなと言ったのです。残念やね。トマスはみんなそこによってイエス様が現れた時に、本当に復活の喜びに満たされるべき時にそこにおらんかって、なんでおらへんねん言うて、もう皆さんにも経験あると思います。なんで僕そこにおらんかったよ。なんで私そこにおらんかったよ。僕もこういう経験があります。学生時代ね、西宮北口を通って学校に行ってたんです。友達と学校から帰るときに、西宮北口で、ちょっとトイレしたくなって、ちょっと待っといて、トイレ行ってくるか、トイレ行ったんです。ね。で、トイレ終わって、友達と待ち合わせてる、その時計台のところに行ったら、彼らが騒然としてるわけね。それなんでか言うたら、今、藤原紀香が通った言うて、ね、もうめっちゃ綺麗やった言うて、ああ、なんで俺はそこにおらんかせ、なんでトイレなんか行ったんやろ思って、乗り遅れた。なんでそれを体験できへんかったんやろ。もう藤原紀香が俺ええしとかで強がり言ったりしてました。よみがえられたキリストを見た10人の弟子たちに対して、トマスももしかしたら同じように思ったかもしれません。 出遅れた、乗り遅れた、どうして僕はイエス様が来た時にここにおらへんかったんやっていうよりも、なんで僕がおらん時にイエス様はここに来はったんやって、他の人たちが希望にあふれている時になんで自分は希望を持たれずに取り残されているような気分にならなあかんねんって、皆さんそういうふうな気持ちになったことはきっとあると思います。神様が本当にいるのだったらなぜ私には何もないんですか。神様が本当にいるんだったらどうして私はそのように感じれないんですか。でもね、皆さん、イエス様はちゃんとあなたのために平安と復活と回復をプランニングしてて、あなたにベストのタイミングでそれをもたらしてくれるんですよ。実際にイエス様はトマスにもそのように彼のタイミング、彼のベストのタイミングをイエス様はプランしておられたのです。26節を見てください。ここにこう書いてあります。一番最初の言葉大事、8日後に、8日後にと書いてあります。8日後に弟子たちはまた室内におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸が閉じられていたが、イエスが来て彼らの中に立って、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた、あなたの指をここにつけて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。8日後、8日後、8日後にイエス様はトマスのために現れたのです。他の誰でもない。トマスのために現れたのです。イエス様は他の弟子たちに8日前にそうしたように、穴の開いた手と差し通された脇腹を見せようとされたのです。トマスはどう思ったでしょうか。自分はこの8日間後に取り残されていると思っていた。イエス様は僕のことを忘れていると思っていた。っていうか、わざわざ僕がおらん時にここに来たと思っていた。神様は僕のことなんてどうでもいいと思っていると思っていた。だけれども実はそれは間違いだったって。イエス様は蘇ってから今まで僕のことを忘れてなかった。8日後、あなたはイエス様の復活の力が今みなぎってるっていう感じがしないかもしれません。神が共におられるという感じがしないかもしれません。でもだからってイエス様が死んでるわけと違うねん。よみがえられて生きておられ、あなたの8日後にあなたに現れてくださるのです。あなたにとっての8日後があるのです。今日じゃないかもしれないよ。でも8日後でもええやんか。今大変かもしれない。コロナで恐怖があるかもしれないし、わけわからんことがこれから起こるかもしれんし、仕事がおかしくなるかもしれへんし、不安かもしれない。でも今は信仰を失う時ではないのです。だって必ずイエス様が現れてくださるから。イエス様生きてるし、あなたのことを愛してるし、あなたのザ8日後があるのです。それがイースターの希望です。それがイエス様の復活の希望なのです。そしてそれを信じるときに、あなたの内側に復活の力がみなぎり、そしてどんな困難の中にあっても神と共にこの人生を歩むことができるのです。あなたが今経験している困難はあるでしょう。あなたから多く奪うことになるかもしれない。コロナは僕の命を奪うかもしれないし、あなたの仕事を奪うかもしれない。でも死を打ち破られた方は、私たちが奪われたものをもう一度回復することができるのです。イエス様は私たちに失ったもの以上に素晴らしい新しいものを与えることができるのです。それが命であっても、それが仕事であっても、それが人間関係であってもです。だったら今何もなくても、トマスのように、いや俺感じられへんからそれって言うのではなく、私には8日後がプランされていますという気持ちを持って毎日を生きようではないですか。今日私はイエス様を信頼します、絶対イエス様が現れてくださるという信仰を持って明日を歩みましょう。28節にはこういうふうに書いてあります。イエス様が現れてくださった時、トマスは答えてイエスに言った。私の主、私の神。イエスは彼に言われたんです。あなたは私を見たから信じたんですか。見ずに信じる者は幸いです。イエス様は 感じれて初めて信じる信仰っていうレベルから、感じられなくてもそれでも信じる信仰にトマスを導こうとされたのです。そしてトマスだけではなく僕を、そしてあなたを導こうとされてるんです。8日後でもええやんか、今日じゃなくてもええやんか、どっちにしろ死を打ち破られたイエス様は生きておられるのです。私たちを愛しているのです。あなたにとってのぴったりの8日後を用意しておられるのです。8日後に必ず、あなたの8日後に必ずイエス様は現れてくださるんです。そしてあなたにぴったりの平安を与えてくれるからね。だから大丈夫、世界がコロナ一色になっていく中で、私たちは復活のイエス様に希望を置いて毎日を歩もうじゃないですか。皆さんの祝福を祈っています。祈りましょう。イエス様、私たちは今何でも欲しいけれども、でも私たちにはあなたが計画された8日後があると信じます。神様、どうぞ私たちがあなたの8日後を信頼し、今日を力強く生きることができるように導いてください。このコロナの中にあって、あなたが共におられることが私たちの平安です。私たちは平安を選び、信仰を選び、あなたの力に生きることを選びます。イエス様、今日も生きておられ、私たちを導いてくれてありがとう。イエス様の皆によって祈ります。アーメン。8日後、それを信じて歩みましょう。